夢の旧作作つくつく奉仕。昔あるところに一人の欲張りな坊さんがおりました。毎日毎日方々にお経を読みに行ってもらってきたお金を一つの大きな亀の中に貯めていましたが、だんだんいっぱいになってくるにつれて泥棒に取られそうなので怖くてたまらなくなりまして、ある晩のこと、小僧にも誰にも知られないようにお庭の隅に埋め、その上に樫の木を一本植えました。樫の木よ、お前にそのお金はやるから大切に晩をするのだぞ。こう言って聞かせると、坊さんは手や足を洗って桑を片付けて寝てしまいました。あくる日からその樫の木はずいぶん大きくなりましたが、不思議なことには夜になると風が吹くたんびにその樫の木の葉の間でチャランチャランとお金のぶつかる音がします。坊さんは喜んで、あの樫の木は感心だ、毎晩人が寝てしまってからお金が減らないように数えているのだなと思っていました。しかしその音を聞いた村の人はそう思いませんでした。あのお寺では夜になるとお金を数える音がする、あのケチンボの坊さんがどっさりお金を貯めているのに違いないと皆言い合っておりました。ところがある年のこと、その近所の村々で雨が降らないためにお米がちっともできなくて、百姓が大変に困ったことがありました。村の人々は申し合わせてお寺へ来て、和尚さん、すみませんがあなたのお金を貸していただけますまいか、それでお米を買ってみんな食べますから、その代わり来年はきっとお米を作ってあなたにたくさんあげますから、と手を合わせて拝みながら頼みました。しかし坊さんは知らぬ顔をしてこう言いました。それは困りましたね、私のところにはお金は一文もありませんよ、あるなら探してごらんなさい。これを聞いた村の人は大変に怒りました。あなたは坊さんのくせに嘘をついてはいけません、あんなに毎晩毎晩お金を数えていながら一文もないはずはありません、みんなご飯がいただけないので死にそうになっているのに、そんな意地の悪いことを言うのならひどい目に遭わせますぞ。しかし坊さんはちっとも驚きませんでした。ひどい目に遭わせるなら遭わせろ、お金は本当にないのだから。村の人たちはこれを聞くとみんな怒って家中を探しましたが、なるほど、坊さんの言う通り、どこを探してもお金は一文もありません、仕方がないのでみんな坊さんに謝って家へ帰ってしまいました。ところがどうでしょう、夜になるとやっぱりチャランチャランという音が風につれて近所の村中へ聞こえてきます。これを聞くと村の中でも力の強い意地の悪い人たちが5、6人寄ってこんな話をしました。あの坊主はお金がないなんて嘘ばかりついている、 夜になるとあんなにお金の音がチャラチャラ言っているのに一文もないはずはない。大勢の人たちがお米を食べれないで困っているのに自分ばかりお金を貯めて知らん顔をしているなんて悪いやつだ。一つお前たちと一緒に泥棒に化けていってあの坊主を脅かしてお金を取り上げてみんなに分けてやろうじゃないか。それがいい、それがいい、というので村の若い人たち5、6人は黒い布で顔を隠して鎌やなたを持ってすぐにお寺に押しかけていきました。お寺に入った泥棒たちは寝ていた坊さんを引きずり起こして、さあ坊主、たった今勘定していたお金を出せ、出さないと叩き殺すぞ、と言いました。勘弁してください、お金は一文もありません、と坊さんは震えながら申しました。しかし泥棒たちは承知しません。こんちくしょう、また嘘をつく、お金がないのになんで音がするんだ、さあ出せ、早く出せ、と言っているうちにお庭の方に風が吹いてチャランチャランという音がしました。あ、お金はあそこにある、と一人が樫の木の方へ駆け出しますとみんな後から続いて駆けていきました。これを見た坊さんは肝を潰して思わず、あ、そっちにはお金はありません、ありません、と言いながら後からかけてきました。一人の若者は振り返ってにらみつけました。それ見ろ、こっちになければ他のところにあるんだろ、こんちくしょう、早く言え、と言うなり坊さんを押さえつけてなたを振り上げました。ぶち殺せ、ぶち殺せ、と他の者も鎌や棒を振り上げました。坊さんは仕方なしにとうとう本当のことを言いました。助けてください、助けてください、本当のことを申します、本当のことを申します、この樫の木の下に埋めてあるのです、嘘だと思うなら掘ってごらんなさい、その代わりどうぞ半分だけで勘弁してください。このクソ坊主、まだそんなことを言う、半分もクソもあるものか、命だけは助けてやるからじっとしていろ、と言いながら坊さんを樫の根元へ縛りつけてしまいました。坊さんを樫の木へ縛りつけると泥棒たちはみんなで横の方からその樫の根へ大きな穴を掘り始めましたが、なるほど、だんだん穴が深くなると下の方から大きな亀が出てきました。おい、大きな亀があるぞ、この中にその坊主はお金を隠しているのに違いない、さようです、さようです、と坊さんは泣き顔をしながら言いました。それを半分だけあげますから早く私を許してください。うん、こんなにたくさんあれば半分でいい、と言いながら坊さんの縄を解いてやりました。さあ見ていろ、この亀を叩き割るから、といううちに2、3人が桑の頭で亀の横腹をむちゃくちゃに叩き割りました。見ると中には樫の根がいっぱいになっていてお金は一文もありませんでした。これを見た坊さんは泣き出しました。ああ、私が悪うございました、その樫の木を植えるときにお前にやるからしっかり番をしろと言ったのを樫の木が本当にして すっかり根を入れてお金を吸い上げてしまったのです。ですから風が吹くとあんなにお金の音がしたのです。ああ情けない、私はもう本当に一文無しになった。許してください、許してくださいと泣きながら謝りました。けれども坊さんに幾度も騙された人たちはこの坊さんの言葉を本当にしませんでした。このクソ坊主の嘘坊主、まだ俺たちを騙そうとする、憎いやつだ、殺せ殺せといううちに寄ってたかって叩き殺し、割れた亀の中へ押し込んで土をかぶせてしまいました。ところがまた不思議なことには、その晩からいくら風が吹いてもそのカシの木の葉の間にはちっともお金の音が聞こえなくなりました。その代わりにその土の下から小さなセミが何匹も何匹も這い出してきて、そのカシの木につかまって夜が明けてから日の暮れるまで、惜しいつくつく、惜しいつくつく、惜しい惜しいつくつく、惜しいつくつく、惜しいと悲しそうに泣いていました。村の人々はこのセミをつくつく奉仕と名をつけました。あの坊さんはお金が惜しさにあんな虫に生まれ変わって、あのカシの木につかまって惜しい惜しいと泣いているのだと言い伝えました。